こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。40歳からの予防医学医者が教える病気にならない知識と習慣74は、内科医産業医の森優馬が、健康寿命を延ばすための予防医学を一般読者向けに整理した実用書である。題名は40歳からを掲げるが、加齢とともに高まりやすいがん、糖尿病、高血圧、腎臓病などのリスクを早めに理解するための内容であり、基本的には幅広い年代に関係する。構成は健康戦略、血液尿臓器のサイン、がん、食事、生活習慣、メンタルケア、病後の再発予防までを横断する。本書の目的は、健康食品や極端な民間療法に依存することではなく、研究知見に照らして優先度の高い行動を見分けることにある。日々の習慣による一次予防、検査による早期発見治療という二次予防、リハビリテーションと再発防止の三次予防を一つの枠組みとして提示する点が本書の基盤となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に一次二次三次予防を分け、健康行動を病気の前後で設計する本書の中心的な整理は、予防を一次二次三次の三段階として捉えることである。一次予防は、病気そのものを起こりにくくする行動習慣であり、食事、運動、睡眠、喫煙、飲酒などが対象になる。二次予防は症状が乏しい段階で異常を見つけ、適切な治療につなげることだ。検診の数値、血液尿検査、必要に応じた検診を受けるかどうかだけでなく、何を意味する情報として読むかが問われる。三次予防は病気にかかった後のリハビリテーション、機能低下の抑制、再発防止を指す。本書は予防を病気になる前だけの話に限定しない。生活習慣を整えても病気を完全に排除できるわけではない以上、発見の遅れを防ぎ、罹患後にも生活の質を守る視点が必要になる。この枠組みは読者が不安を漠然と抱くのではなく、自分の状況で優先すべき行動を判断するための実践的な地図になる。次に、検診の数値を異常の有無ではなく、血管と臓器の早期警報として読む。本書は、血液尿検査や臓器の状態を健康診断の結果、法を受け取って終わりにしないための情報として扱う。特に高血圧や糖尿病は自覚症状がないまま血管や臓器に負担を積み重ねうるため、早期の把握に意味がある。糖尿病を単なる血糖値の問題ではなく、血管障害につながりうる疾患として理解させる点は、生活改善や受診の必要性を具体化する。さらに肥満を起点に高血圧や糖尿病が連鎖し、心筋梗塞や脳卒中などへ至りうるメタボリックドミノの見方も紹介される。重要なのは、一つの数値を恐れることではない。体重変化、血圧検査値、生活状況を関連付け、悪化の連鎖を早い段階で断つことである。本書は診断や個別治療の代替ではないが、検査項目を医療者任せの専門情報にせず、質問や受診の判断につながる生活者の知識へ変換しようとしている。さらに、がん予防、生活習慣、感染、検診の組み合わせとして捉え直す。がんの症では、単一の食品や健康法に万能な効果を期待するのではなく、予防可能性のある要因を複数の層で考える姿勢が示される。一次予防としては、喫煙や飲酒、食事のあり方、熱すぎる飲み物のような習慣上のリスクに注意を向ける。また、がんの一部には細菌、ウイルス感染が関与するため、ワクチンや感染への適切な対応も予防の範囲に入る。ここでの特徴は、生活習慣だけに自己責任を集中させず、感染予防と医療的介入も含めて考える点にある。二次予防では、早期発見ための検診や胃の状態を評価する検査の意義が扱われる。ただし、検査は誰にでも同じ頻度、方法が最適とは限らず、年齢、症状、既往歴、家族歴などを踏まえて医療者に相談する必要がある。本書の価値は、がんへの恐怖を刺激することより、回避可能なリスクと早期発見の機会を区別し、根拠に沿った選択へ読者を導くところにある。そして、食事は高価な健康法ではなく、継続可能な全体のバランスで評価する。本書の食事論は、これだけ食べれば健康になれるという単品思考から距離を置く。健康を支える食事は、高級食材や特別な商品を買うことと同義ではなく、栄養の偏りを抑え、過食を避け、長期に続けられる形に整えることだという立場である。糖尿病や体重管理との関係では、地中海食のように野菜、豆類、魚、穀物などを含む食事パターンに注目しつつ、個別の食品を魔法の解決策としては扱わない。ジャガイモなど特定食品の外りすぎにも触れ、量、調理法、食事全体の構成を考える必要を示す。さらに、飲酒については、休肝日を設ければ飲酒量そのものは問わないといった誤解に注意を促す。本書が強調するのは、短期間での体重減少や厳格な禁止ではなく、血圧、血糖、脂質、体重といった健康指標に結びつく日常的な選択である。 食事を道徳化せず、実行可能性と科学的な優先順位を重視するため、忙しい生活者にも応用しやすい。最後に、運動、睡眠、メンタルケアを長く自分らしく活動するための基盤に置く本書は、長寿そのものではなく、日常生活を自立して送れる期間、すなわち健康寿命を重視する。そのため、運動、睡眠、メンタルケアを付随的な健康法ではなく、生活機能を維持する基盤として位置づける。運動については、過度に高い目標を掲げて挫折するより、歩行などの有酸素運動を含め、無理なく続く習慣を作ることが重要になる。睡眠も、快適な理想像を押し付けるのではなく、睡眠時間や質に影響する生活条件を見直し、必要なら睡眠時無呼吸などの問題を医療につなげる視点が必要である。さらに、病気への不安や罹患後の生活の立て直しに関わるメンタル面も扱う。予防を完璧な自己管理の競争にすると、かえって継続しにくい。本書の一貫した関与は、健康は目的そのものというより、仕事、家族、趣味など、やりたい活動を続けるための条件だということにある。病後の再発予防やリハビリまで視野に入れることで、この考え方は人生の各段階に適用できる。結論として、本書は40代以降で検診結果や体重、血圧、家族の病気が気になり始めた人にとりわけ有用である。同時に、健康情報が多すぎて何から変えるべきかわからない若年層生活習慣を見直したい人、家族の検査や療養を支える人にも読まれる価値がある。得られる実践的な利点は、検査値と生活習慣のつながりを理解し、受診すべき変化と日常で調整できる行動を区別しやすくなることだ。知的な利点は、予防を病気になる前の努力に狭めず、早期発見、治療後の再発予防、リハビリまで連続した課題として捉えられる点にある。類書には、特定の食材、運動法、若返り法を強く打ち出すものも多い。それに対して本書は、がん、血圧、糖尿病検査、食事、睡眠、メンタルを横断し、健康の成果は一つの特効策ではなく、総合的な積み重ねで決まるという現実的な立場を取る。74項目という読みやすい単位で、医療情報を日常の判断につなぐ構成も特徴である。ただし、医学的知見は更新されるため、巻末の出典や最新の公的医療情報を確認し、個別の症状や治療については医療者に相談しながら活用するのが適切である。ご支援いただける場合は森ゆうま。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。